もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
ちょっと私が今働いている保育所の、先輩先生のちょっとことで、相談したいんですけども。
はい。あなたおいくつ？
私は24歳です。
はい。その保育所って、まず、保育士さんたちは何人ぐらいいらっしゃるの？
保育士は全部で、私入れて5人ですね、
5
今は。
人。はい。で、トップの方は？
トップの所長先生は、60歳の先生がいます。
男性、女性？
女性です。
女性の先生がいらっしゃる。はい。
はい。
ま、24歳だからまだ勤めてそんなに長くないですよね。
そうです。今のところはまだ1年ぐらいなん
1
です
年
けど
ね。
も、
はい。
私、アルバイトなんですけども、
なるほど。
所長だけが正社員で、あとの4人はみんなアルバイトなんですよ。
そうすると、普段お仕事を一番一緒にやってる人の話、その保育士さんのことについてっていうのは。
一番一緒にやっているのは所長と一緒に組むことが多いんですけども、
ああ、そうなんだ。はい。
ちょっと悩んでいるのは、ちょっとあのもう一人の同じパートの先生のことで悩んでます。
はい。どういうことでしょう。
それでちょっと一応入所して2日目ぐらいから、なぜかこうちょっと無視に近いようなちょっと態度を取られていたんですけども、
先輩なのね。
そうですね、もう50歳ぐらいの方なんです。まあ、少し聞いてないんですけど、50歳ぐらいの方なんですけども、
そうするとここに長く勤めてらっしゃるのかしら。
10年ぐらい
あ、10
で
年ぐ
勤め
ら
ま
い。
した。
はい。
なんかこう挨拶するのもこう目を合わさずに、なんかもう聞こえるか聞こえへんかぐらいの声で、なんかこう挨拶をポロポロってこう2日目にされはって、あれってちょうど私はちょっとおかしいなっていうか、ちょっと気分悪いなって思ったんですけども、まあでもやっぱそういう人もいるんかなと思って、ちょっと気にしなかったんですよ、その時は。で、なんかもう2日目もずっとこう何を聞いてもこう目を合わせて話してくれなくて、取り合ってくれないっていうか、なんか、ああみたいな、ふーみたいな、こう、明らかにこう嫌いな人との会話みたいな感じで、こう話したって、そうですね、もう保育中もなんか一言もこう話さないままこう進んでいくっていうか、保育が私との会話がないまま、保育がこう進んでいく感じになっているんですけども、ちょっとすごく、私からしたらすごくそれが辛くって、夜勤も一応やっているんですけども、その夜勤の時もなんかもう一言も話さないまま、もう子供は寝ているんですけど、もう時間が過ぎていく感じなんですけど、なんか、何を考えてはんのかなっていうのがすごい気になって、もう本当にもうその先生と一緒に組むって考えたら、正直ちょっともう気分が悪くなったりとか、ちょっと私も、もうやっぱ行きたくないなってこう思うようになってしまって、
なるほど。ま
そうで
ず、
す。はい。
4人の先生たちの年齢を。
はい。所長さんが60歳。で、もう一人のちょっと私とちょっと仲
合わ
の
ない。
悪い先生、合わない先生は、
50歳ぐ
50
らい。
歳。
はい。
で、もう一人の先生は、64歳。もう一人の先生は、51歳ですね。
はい。
ちょっと、すごく皆さん、上の方、年配の方、
そう
で、
です
私が一
ね。
人、
あなただけ
若い、
若いのね。
独身が私と、ちょっと問題の先生、二人だけなんですよ。それ
そう
で、
すると夜勤はこの二
そうなん
人
で
しか
す。
ないの？
そうですね、ほとんどそういうことになってしまって、やっ ぱり
そうする
どうして
と、
もこう、
じゃあ、お子さんたちには喋るの？
そうですね、すごい優しくもう話されてますね、子供には。もちろんすごい好かれてはって、やっぱ子供にも他の先生にも好かれてる先生なんです、ちょっと私が問題って言ってる先生は。そういうのもあって、正直私も辛くって、やっぱ何も言えない立場で、 ちょっと具体的に、ちょっと、なんていうかな、私前、ミルク作るときに、キューブってあるじゃないですか。その先生、私がこう、3つ入れて、こう、なんていうかな、こう、間違えてこう、作ったんちゃうかっていうのを、こう、ポンってその先生に言われたんですよ。
うん、キューブを3つ入れちゃったんじゃないのって。
あ、そうですね、言われたんですよ。はい、で、それはちょっと、その先生の勘違いやって、
うん。
で、その時に結構、まあ、大ごとにされたっていうか、結構ちょっと、所長にもこう全部こう言わはって、結構こう大ごとにされてしまったことがあったんですよ、
うん。
で、ミーティングがあったんですけど、その時もそのミルクのことでこう所長が話されてたんです。こういう間違いがあったのでって言って。
うん、
で、なぜかこう私がなぜかもっとちゃんと見とけよみたいな、こう言われる反面になったっていうか、で、その先生すごい知らんふりしてて、こうなんか、私か何のことみたいな、こうそっと向かれてたんですけど、
あなたの側から何かその先生に嫌がられちゃうようなことをした覚えはないわけね。
もうそうです、どっちかって言ったらもう好かれるように朝早く1時間前に行って、もう掃除も全部終わらして、その先生を待ってたりとか、正直そういうことをずっとしてたんです。今、はい。で、それでもなんか嫌な顔して、もう、まあ、それで、私そういうこと言ったらちょっと嫌らしいんですけど、まあ、やっぱり好かれたいと思うし、喋らないとやっぱ回らない仕事やし、それでもやっぱり、なんかずっともうそういう態度で、はい。
大体状況分かりました。
あ、ありがとうございます。
そしたら、そうすると、じゃあ今日のご相談はそうすると何ですか？
そうですね、やっぱその人とやっていくっていうか、どういうふうに関わっていったらうまくいくかっていう方法を教えていただきたいです。
なるほど。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。
あ、こんにちは、は
い、伺っていて、なんか状況はね、よく理解できて、たった2日目からもう徹底した態度っていうことなので、これはあなたに対する個人的なもんではないっていうのはわかるわけよ。
あ、そうですか、はい。
具体的に言うと、彼女は何か守ってるんですよ、自分を。
あ、そうですか。
まあ、結論から言えば、あなたが来たことが、彼女の脅威になってるんですよ。
やっぱりやめてほしいって思われてるんですね。
うん、やめてほしいんだよ。おそらく、正社員の、
はい。
こういう、になるとか、実際にリーダー的な形にそういう形でなってってるわけ
です。そうです。その通りです。
そこに若手の前途洋々の独身の女が入ってきたってなれば。
はい。
すごく守りが強い人だったら非常に敏感になると思うね。
あ、はい。
うん。だから、ここの会社の仕事場のシステムがよくわからないけども、何か自分のやっぱりエリアを侵害される危険をあなたには感じたんだろうね、やっぱりね。だから、できたらやめてもらって、っていう彼女の、うん、防衛心から来ているようなことだって気がするよね。
ああ、そうなんですか。やっぱりそうですよね。
うん、まあ、わかんないけどね、それはね。
ああ。
それで、まあ、方法としては、まあ、例えば、いやらしい方法かもしれないけれども、もうちょっと私はあなたの態度は私と一緒にやろうとしない態度に思えるので、
はい、
所長に私から の考えをちょっと言ってシフトを変えてもらうというような相談したいと思うところまで、私は今追い詰められてるんだけどもと、
はい、
いうの
は
どちらかが腹を割って話す以外ないんだよね、やっぱりね。だから自分の居場所争いの一つの表現であって、
うん
うん、そのあなたのなんか問題点とか、ないかっていうことで解釈しない方が気は楽になると思うね。
あ、じゃああんまりもう気にせんでもいいかなって感じですか。
うん、あなた自身がそういう形で気にしなくてできるんだったらそういう形で、それで彼女は必死で自分を守ろうとしてるんだから、変に愛されようとかしない方がかえって面倒くさくないかもしれないよね。
もうごまする必要もないですか。もう変になんか掃除早く行って掃除したりとか
やる必要ないんじゃないの、やっぱり。でも、
うん、
何かと彼女は所長をはじめ、はい、みんなの信頼を得てるから、もう何年もやってるわけだから、 はい、何かが起きた時はあなたを悪者にしていくっていう態度は、これは永遠に変わらないと思うよ、今の中では。
怖いですね。
だから、うん、怖いっていうかね、僕もあったんですよ、うん、昔ね。
あ、本当ですか、
うん、
はい。
どっかで正社員をの枠が 1個あって、まあ、学生のアルバイトの時だったんだけど、はい、そこの会社に僕正社員になろうかなと思って、うん、それでやってるけれども、やっぱり先輩の人がすごい冷たかったね、僕に対して。でも理不尽な冷たさなの。それで僕なんか他のことをやっぱり独立して僕はやっていこうと思って、その先輩になんか、はい、僕はもう高校の会社辞めて、なんか自分でやっぱり物を書いたりして生きていこうと思うんですよ、なって言った、その次の日からの態度の表現の仕方を見てね、ああ、人間っていうのは自分を守ってる時が一番怖い人になるなと思ったね。うん、
なるほど。守ってる、そうですね。
だからなんであれ、この理屈が分かってれば、
はい、
なるほど、自分を責めてんじゃない、自分の才能がないゆえじゃないっていう構造で分かるじゃない、
うん、
それだけでも随分ストレス度は変わってくると思うよね。
私悪くないみたいな感じで、
うんうんうん、自分を守るためにこういうことを言ってんだなってことが分かれば、
うん、
実際そうだと思うよ。
そうですよね。
だから24歳のあなたにはまだそういうことは分からないけれども、職場っていうのはこういうことが本当に起こるところなんですよ。
怖い。
怖いところですよ、そういう意味では、本当に。それで人間ってやっぱり一つ目的を達成するときに、
はい、
よし、なんとか努力して認められてもらって、この地位を得るっていうのは、これは正常な健康的な考えだけれども、あの人さえいなければ、私の地位は守る。これは悪魔的な考えなんですよ。
そうい
う職場っていうのは二通りのタイプの人がいるよね、やっぱり。
ああ、そうか。
でも最後に勝つのはやっぱり最後はやっぱり本当に能力ある人なのよ。だからあなたはもし正当に嫌んだったら戦いをなぜ分かってくれないのっていうような感情論にしないで、今話した構造のもとで起きている出来事だから、私はそこで本当の実力をつけてここで求めに応じていくというふうに、決断してここの会社にいるか、やっぱりあなたの問題に なっちゃうのよ。
あ、じゃあ勉強させてもらったと思ってやっぱり頑張っていく必要も私にもあります、
うんうん、あなただってこれから社会生きて自分の実力をつけてこの保育の中でやっていくわけなんだから、
はい、
やっぱりここら辺は負けちゃいけないっていうのが健康的な態度だと思うよ、僕は。
あ、わかりました、
うんうん、はい、ちょっと今井先生にもう一回聞いてみたいなと思います。
はい。
お分かりいただけましたか？
あ、はい、ありがとうございます。
確かに、お互いに喋ってコミュニケーション取ってないとできないところもあるから、
はい。はい、
そういう場合には、ふんとかうんとかって言われても、要するに子供のことに携わることであれば、
はい。
必ず声をかけて、
はい、
そこで、こうこうこうした方がいいですか、もしくはこうこうこういうふうにしましたよ、
うん、
ほうれん草って知ってる？報告、
はい、
うん、連絡、
はい、
相談、
はい、
これをね、必ずこれからやるようにした方がいい。
あ、わかりました、うん、もう同じように無視してたら始まらないですよね。
そうです。 それをどんどんそれをやっていって、
はい、
何かがあった時に必ず、はい、私はこうこうこういうふうにしましたよねっていうのを公の場できちっと言ってあげればいい。
ちゃんと、はい、自信持って、うん、はい、そこは、はい、
そうですね、
はい、
むしろうるさいなんて思われるぐらいにしてちゃうかもしれない。
言った方がいいです。
うん、頑張んなさいよ。
はい、あ、ありがとうございます。
はい、大丈夫ね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、頑張ります。
じゃあ明日から心機一転。
はい、
はい、
失礼します。